暮らし面から日だまりです。札幌市北区にお住まいの無職松田節子さん81歳で、タイトルはばあちゃんのナイトたち。私には一緒に暮らしている大学生と高校生の男の孫がいます。上の孫は夫が亡くなった4ヶ月後に誕生し、虚ろになった心に火を灯してくれました。二人とも優しく接してくれます。先日も体調を崩したビバイに住む妹のところへ見舞い方々様子を見に行ったのですが、上の孫は札幌駅はプラットホームがたくさんあるからと方向音痴の私を心配し、妹宅まで車で送ってくれました。帰りは上りと下りしかないから、上りの列車に乗れば札幌に着くからねと言って帰っていきました。高校生の孫は家の前の道路を横断するとき、腕を組んでくれ、向かいの歩道までエスコートしてくれます。なんと幸せなばあちゃんでしょう。子供好きな夫にもこの喜びを味わってほしかったと今でも時々思います。夫は2004年に60歳で病で逝きました。夫に孫を見せたかったと思った一方、会わずに行った方が未練を残さず悲願に渡れたのかなとも考えた、その頃の複雑な心境を思い返します。でも孫たちのおかげで私は今も日々幸せに暮らしています。年齢に不足はないけれど、二人の成長をもう少し見ていたいから、二度目の心臓の手術を受けることに決めました。日だまりでした。続いては今日の話題です。旭川報道部長山崎真理子さんで、デンスケスイカ。高級スイカとして有名なデンスケスイカが出回る季節になった。見た目が真っ黒なので初めての人は驚くに違いない。対照的に赤い果肉はシャリシャリっとした食感と深い甘みが特徴だ。上川管内当麻町の特産品として市場に出て40年余り。すっかり有名になったその名の由来は案外知られていないのではないか。他を助けるでデンスケ。減反政策に直面し、大きな転換を迫られた米どころの当時の苦悩と期待が込められている。米に代わる町の特産品に、と、稲作農家の若手たちが真っ黒なスイカを作り始めた。しかし、畑作は素人。内外者の指導を受け、勉強を重ねた。出だしは順調だったが、1991年、長雨にたたられて出荷停止に追い込まれ、以降は軸足をビニールハウス栽培に。糖度は11度以上で内部空洞の有無。傷や形状などの見た目に至るまで厳しい出荷基準を設け、規格外品を流通させないよう徹底してきた。ちなみに畑のデンスケは黒光りはしていない。黒っぽい深緑色の皮をスイカ特有の縞模様がほとんど見えなくなるまで磨き上げ、ピカピカにしてやっとデンスケとして出荷できる。先月の初競りでは、一玉70万円の最高値がついた。東京の高級果物店に併設されたパーラーでは、時期になると最高級パフェに使うえりすぐりの果物の一角を陣取る。今年は農家35戸が約4万5000玉を出荷する予定だが、生産者数はピーク時から半減している。高齢化や労働力不足が影響し、大きいサイズだと10キロを超える重いデンスケを育てるのが年々厳しくなっているためだ。生産の創生期から携わる当麻農協の福井浩二組合長は、農業者の労働軽減と生産基盤の維持、発展を両立できないかと頭を悩ませ、町と連携しながら打開策を模索している最中だ。町の顔となったデンスケブランドを守る活動を応援していきたい。今日の話題でした。続いて、斉藤一無線、同心川柳です。バラ開く音がしそうな朝の5時。 バラ開く音がしそうな朝の5時。死別、小畑秋子。貧しさは麦さえ食えぬ高い米。貧しさは麦さえ食えぬ高い米。江別、秋吉武弘。本当は腹の底から笑いたい。本当は腹の底から笑いたい。旭川、佐藤春子。少子化の時代生き抜くこの未来。少子化の時代生き抜くこの未来。札幌、斎藤森夫。今朝もまた財布を探す一仕事。今朝もまた財布を探す一仕事。北広島、佐々木芳恵。ついに来た定期テストと体育祭。ついに来た定期テストと体育祭。余市、梅田月と西中二年。廃校の庭一輪のチューリップ。廃校の庭一輪のチューリップ。新日高、松本よし子。同心川柳でした。続いては読者の声から。札幌市白石区、高杉誠一さん、70歳。予言信じるより防災に力を。2025年7月5日に大災害が起きるという噂が、交流サイト、SNS などで広がりました。またか、と私はある出来事を思い出しました。1973年、私は上京して就職。その年、後藤弁士の著作、ノストラダムスの大予言がベストセラーとなりました。ある朝、職場の30代前半の先輩がその本を手に、1999年に人類が滅亡するらしいよ、と言うと、周囲の同僚に、社会人になってそんな予言を信じてどうするの、と笑われていました。数年後、私は同い年の大学生と話す機会がありました。彼は、予言を本気で信じ、生きる気力を失ってしまった、と真顔で語ったのです。その時、私は背筋が寒くなる思いがしました。一冊の本が若者の心に深い影を落とすことがあるのだと気づかされました。未来の災害を正確に知ることは不可能です。だからこそ私たちにできるのは防災に備えながら今日という一日を大切に生きることだと感じます。続いてはテーマコーナーから。テーマはへそくりです。北見市のパート、高野真美さん、37歳。緊急用、カーペットの下に。へそくりだ。父の珍しくはしゃいだ声が今に響いた。私が幼稚園児の頃、父と母が引っ越しの準備をしていた時の出来事だった。今に敷いてあったカーペットが剥がされると、よくある長方形の茶色い封筒が現れた。その中身は一万円札が数枚。私と母がきょとんとしている中、父だけがテンションを高めにして喜んでいた。私がへそくりって何？と聞こうとすると、母は目を見開き、ああ、思い出した、と声を上げた。そして、何かあった時のための緊急用のお金、カーペットの下に挟んでいたんだ。すっかり忘れてた、と笑った。嘘だ、へそくりだろう、とからかう父。それに対して笑いながら弁明する母を見て、不思議と嬉しくなった思い出である。本当にへそくりだったのかは謎のままだが、私も母に似て忘れっぽい。なので緊急用のお金とやらは、カーペットの下に挟まないようにしよう。続いては総合面から小樽の記事です。新日本海フェリーは5月から小樽港勝内ふ頭を出港する新潟行きフェリーで乗客をトランペットとピアノの生演奏で見送るサービスを始め人気を集めています。担当するのは札幌大谷大芸術学部音楽学科をこの春卒業し、新日本海フェリーのグループ会社が運営する小樽市内のホテルで働く新人社員2人です。演奏は乗船時と出港時の2度で、 曲は乗客の年齢層や反応を見て決めます。旅の楽しい思い出の一つにと心を込めて演奏しています。以上で13日日曜日の社会面他を終わります。